パウロの本質はここに持ってきたかった。しかし事実、キリストは眠っているものの発穂として、発穂というのは最初の実りであります。キリストが蘇られた時に、キリストを信じる私たちもキリストと同じように次々蘇りをいただくんだという意味ですね。キリストは眠っているものの発穂として、死因の中から蘇ったのである。本当にこの力を込めた論述なんですね。さあ、私たちは改めてですね、キリスト信仰のこの中心は十字架とともにキリストの復活にかかっているんだということをね、覚えたいと思いますね。キリストは死んで蘇ったという歴史的な事実により頼んでいるんだということですね。何度も申し上げておりますが、私たちがこの日、私たちは神の前に多くの過ちや罪を犯してきたということは架空のことではなく事実であります。私たちはやがて死に葬られ、黄泉に下り、やがてキリストが置いてくされるときに最後の審判の座に立ち、私たちが裁かれて滅びに至るということも、これ皆さん事実であります。我々の罪の事実、我々の死の事実、そして死んだ後の裁きの事実、滅びの事実、みんな事実、本当のことですね。ですから私たちの罪と死と滅びの事実を覆すものは事実でなきゃならない。架空のお話だってもならない。まさにキリストの十字架と復活の事実がそこにかかっている。私たちは多くの証言のもとに、そのことを私たちで今日信じているのでありますね。そしてそれは本当に素晴らしい我々の救いの根拠であります。今日二つのことを申し上げます。一つは死の棘が抜かれたというお話ですね。死というものがどんなに私たちに恐れを与えるか、問題を私たちに与えて、影響を与えているかという、生きていてもそうですよ。やがて私たちが死ぬんだという時に、私たちは本当にね、人生って何だろうと、こう最後はそこに立たされるわけでありますね。だけどその死の棘というものは抜かれたんだ。それからもう一つはですね、キリストの復活によって死の棘が抜かれ、キリストの復活されたというか、キリストは今も生きておられるということなんですね。キリストは生きておられるという、この二つのポイントを一緒に考えてみたいと思います。まず第一、死の棘が抜かれたということをですね、見たいと思います。その15章の、コリント第一の14章の終わりの方、54節から、53節から少し読みます。次のページです。第一コリントの、コリント第一の手紙の276ページですが、終わりのことですけども、53節から見ますね。なぜならこの朽ちるものは必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず死なないものを着ることになるからである。この朽ちるものが朽ちないものを着、この死ぬものが死なないものを着るとき、聖書に書いてある言葉が成就するのである。55節です。死は勝利に飲まれてしまった。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪である。罪の力は律法である。しかし感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。だから、愛する兄弟たちよ、固く立って動かされず、いつも全力を注いで、主の技に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦が無駄になることはないとあなた方は知っているからである。このように十五章を閉じておりますね。五十五節も一回言います。死は勝利に飲まれてしまった。キリストの復活を通して、主という我の死というものが勝利に飲まれてしまった。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪である。罪の力は律法である。しかし、感謝すべきことには神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を賜る。キリストの復活は死と滅びに対する勝利であった。キリストの勝利であった。その勝利に私たちは信仰を持って預かるわけです。 そして復活という驚くべき恵みに預かるんです。この復活によって死の棘が抜かれたということがここに書いてあるんですね。死んで葬られ、黄泉にくられたキリストは3日の後に死と黄泉を打ち破って復活された。神の御子キリストはいつまでも死と黄泉に支配されておられることはありませんでした。そこを打ち破って命と力に満ち満ち溢れて復活してくださったと書いてあります。キリストが十字架に死ぬことによって私たちの罪の代償を全て支払ってくださったわけじゃなくて、死の世界から死を打ち破って復活することによって死の持つ棘というものを抜き去ってくださったと言ってるんですね。人間が死んだら終わりというならば、人間の死こそですね、全てを支配するものじゃないでしょうか。この世の中生きて活躍して成功して、どれだけの富を蓄え、どれだけの人々を下回せ、どれだけですね、この世におけるいい思いをいたしましてもですね、全最後は死んでしまう。結局死が人間の支配者なんだ。人間は死に飲み込まれてしまうんだ。やっぱりそうなんだ。死が全てであり、死こそが消費者なんだという言い方なんですね。32節に、もし私が人間の考えによってエペソで獣と戦ったとすれば、それは何の役に立つのか。その次です。もし死人がよみがえらないのなら、過去の中、私たちは飲み食いしようではないか、明日も分からぬ命なのだ。これよくわかりますね。私たちは飲み食いしようじゃないか、つまり飲んで食べて楽しい、大いに楽しもうじゃないか、明日死んじゃうかもしれないから今のうちだと、太く短く好きなことやってですね、面白くおかしく生きるほかないんだという、まあ、こういう言い方で、今でもこういう言い方は通用すると思いますね。これは括弧の中に入っておりますから、これはパウロの言葉じゃないわけで、いざ我ら飲み食いせん、明日死ぬべければなりと、当時のこの範囲を極めたローマの平和、パクスロマーナと言われますけれども、ローマは本当に範囲を極めたわけでありますね。一部のこの自由人がですね、市民階級の人たちが本当に豊かな生活を、平和な生活を楽しんだわけであります。だけどもその範囲を極めたローマ帝国を支配していた風潮、雰囲気というものがあったわけでありまして、何をやっても虚しい、人種の虚無なしさというものを多くの人たちが感じていたと言いますね。文明の絶頂の中にあって、人々は非常にこのきらびやかな生活を、贅沢な生活をしたといいます。快楽は極められておりました。本当に恥ずかしいなことが堂々と行われました。また美味しいものを食べたいなどがそうですけど、美食どころか本当に美味しいものを食べて気持ちよくなりたい。でたくさん食べ、美味しいものを食べたいわけでありますがね、私たちもたくさん美味しいものを並ぶと、バイキングが行くとどんな人か分からないようになりますけど、美女にはですね、あれもこれもこれもではありますか。だけどもこっちお腹がね、もうパッパになるわけですね。ですからね、ローマの人たちはね、なんかこう鉄の棒みたいなのをね作ってですね、食べたらねお腹いっぱいならないうちに、それで喉をこうかきが出て、変な話ごめんなさい、ゲボーって言って、ね、吐き出しちゃった、吐き出しちゃった、お、ここら辺から吐き出しちゃって食べたものを、そして もう一つの美味しいものをもっと食べるというね、そういうものを作って用いたというんですよ。そして食べること欲望を燃えていた、まあ、こういう文明がやがて傾くのは当然であります。そういう中でね、人々が言い交わしていた言葉が、この言葉、パウロが用いている言葉でありますが、